現在、性善説である、原始四録の素読を行っていますが、近日中に性悪説、である完備詩を学習する予定です。昔から、人間は、性善説か、性悪説かと問われていますが、この回答は両方、であります。顕在意識は、性悪説を基準とした考え方が主流であります。潜在意識は、性善説を基準とした考え方が主流であります。言い換えるならば、性悪説、荀子、完備詩、マキャベリーは顕在意識を、鍛え、学習する語句として使用します。性善説、原始四録、論語は、潜在意識を錬磨する語句として使用します。性善説だけが必要でなく、性悪説も重要なのであります。顕在、潜在意識も両方ともに鍛える必要があります。現代人は、顕在意識だけ、知識、理性だけを重要視して、世渡りをしています。隠れた意識、根っこの意識の潜在意識は、土台、基礎となる意識を自らを、マレンしておかなくてはなりません。この性善説を今までのように、顕在意識に覚えても、何の助けにもなりません。現代人は、性善説を顕在意識に記憶して、他人を批判する道具として使用して、います。性善説は、自らを立する、物差し、として使用すべきです。他人の言動は、性悪説を基準として判断することを習慣とすることです。例えば、他人は自らへ、利益となる言動をすることを肝に銘ずるべきです。もし、自ら腹を空かせていれば、他人を押しのけて前にある食べ物を横取り、して食べようとします。この行動は、顕在意識の行動であります。潜在意識の全意識で考えると、この行動は、悪の行動となります。先の東日本大震災にて、日本人が略奪行為をしなかったことが外国人から見ると不思議だ、礼儀正しいと評価していましたが、日本人の言動は日本語の影響で理性が働いて、公においては礼儀の外れた行為をしないことが日本人の習わしとなっています。しかし、他から見えないところでは知性を働かせ、自分だけの利を求め悪さを行っていきます。潜在意識に善の語彙を刻印することで、陰陽に関わりなく、善の言動を自然に行う人格になることができるようになります。そのためには、意味不明のままの語彙を素読することが重要になってきます。顕在意識に解釈させずに、潜在意識へ刻印させることが必要です。今までの教育では、いかに理解をさせて知識ばかりを増す教えをしてきましたが、理屈ばかり、達者な人間を育成して我慢ができない、表面だけで物事を判断する人格を養成してしまいます。性悪説では、完備詩、荀子、マキャベリー頭脳を深く浸透させることが、ないように、意味内容をはっきりと解釈する必要があります。その後に音読唱はいたします。